朗読します。さて、神である主が作られたあらゆるもの獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方はそのどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか？女は蛇に言った。私たちはそのにある木の実を食べてよいのです。しかし、その中央にある木の実について、神はあなた方はそれを食べてはならない。それに触れてもいけない。あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女が見ると、その木はまことに食べるのによく、目にふさわしく、賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。このようにして二人の目を開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らはイチジクの葉をすずり合わせて、自分たちの腰の覆いを作った。
本日のメッセージは、マガサス元教です。元教です。
改めましてもう一度おはようございます。マガサスという言葉がありますよね。普段はとてもいい人なのに、あるいは普段はそんなこと考えないのに、自分でも全くわけのわからない悪いというか、そういうことを考えてしまう、やってしまう、話をしてしまう。で、振り返ってみて、バカだったなと思って任せしたのかなというようなことを思う時というのはあると思うんですね。で、そういうことの現実が、まあ、我々の人生であって、大きな失敗をしてしまうということも起こりかねないわけです。そういう意味では聖書が描く世界を通して少しでも知恵を与えられ、またそういうことから解放されていくことを願うわけです。で、今日の箇所は、まあ、創世記シリーズでずっと3章までやってまいりましたけれども、まさに魔が差す元凶といいますか、そういう出来事が最初の人間アダムとエヴァ、エデンの園においてことが起こったんですね。そういうこと、大変興味深いところではあるわけです。一言お祈りしてご用意したいと思いますので、黙祷してお取りください。父なる神様、今朗読された創世記のこの御言葉、有名な箇所でありますが、どうぞ私どもあなたの御心をその中で深く知ることができますように、そして聖書が描いている私どもに知恵を与えて、あなたの御旨を確かとすることができますように、お一人お一人は帰りにくださいますように、語りの下でもあなたの御前に良き働きができるように、御手に委ねて尊いイエス様の御名を通して祈ります。アーメン。この箇所は中世の画家たちが大変多く描いている箇所でもあるんですね。皆さんも何度かこのエデンの園における誘惑の場面というのを有名な画家から見たこともあるかなと思います。例えばミケランジェロにしてもルーベンスにしても、まあ、その他たくさんの画家がこの箇所を描くんですね。で、第一に見たいことはですね、蛇とは何者ですかということなんですね。で、そういう先ほど言いました中世の画家の描いた絵を見ていると、まあ、リンゴではないんですけど、その善悪を知る木の実がありまして、根元からぐるぐる、ミケランジェロなんかだとこう、蛇がぐるぐる、速度を巻くわけですね。そしてね、途中から、スーッといつの間にか違う人間のような姿になるんですね。つまり、画家たちは単なる蛇ではないっていうことを知ってるわけです。そこで、はっきり聖書からこの蛇とは何者ですかということを確認しておく必要が前提としてありますので、ここを開けておきたいと思います。ちょっとここに戻りますので、何かで印をしておいていただきたいと思いますが、 黙示録に一挙に最後まで飛びますが、12章の9節を開けていただけますか。黙示録12章の9節、第3版は489ページですね。第2版は448ページか449ページになるんでしょうか。12章の9節、こうしてこの巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされた。投げ落とされ、彼の使いどもも彼と共に投げ落とされた。つまりこのところからわかることは、あの古い蛇という表現、つまり聖書読者たちはあの古い蛇と聞けば、ああ、あの創世記の話という分かるくらいに有名な、そのあの古い蛇という表現であるように、そうするとこれは単なる蛇ではなくて、悪魔とかサタンと呼ばれている存在、霊的存在であるということが分かりますね。悪魔というと、何かこう、精神的なシンボルみたいに感じている人がいますが、そうではありません。ここにもあるように、全世界を惑わすとあります。神に敵対する実在者です。目には見えませんけれども、霊的な存在者です。そして、神に敵対して神には負けるので、神が作られた一番愛する者たち、つまり我々人間に働きかけて、なんとか足を引っ張り、神に従うことをやめさせ、そしてまた違うものをいっぱいくっつけて、神との間の距離を置こうとする働きをする。それが悪魔の一番の働きであるわけですね。つまり古い蛇、この蛇は、創世記で描く蛇は、いわゆる青大将だとか、何かの毒蛇というのではなくて、悪魔を意味しているということがわかるわけですね。さあ、そうなってくると、話は俄然、アダムとエヴァの話だけでは済まなくなる。つまり私たち一人一人に今もなお働くところの悪魔の巧妙な手口というものがこのところに描かれているということを我々は知ることができるわけです。先ほども言いましたように目には見えない存在ですから巧妙に働きかけてきます。知的な人には知的に、あるいは活動的な人には活動的に、あるいは物静かな人には物静かな形で、まあ、様々な形で人間の弱さを知り抜いている悪魔、この悪魔の巧妙な手口というものを、創世記、聖書はこういうものを描いてくれますから、前もって、ははあ、こうだなということを知る、いわば知恵と力を得ることができるわけです。さあ、そういう意味で、お話をさらに続けていきたいと思うんですね。悪魔の誘惑と攻撃の仕方を見てみたいと思います。まあ、このところから悪魔が使うやり方として巧妙な手口の第一は、神の御言葉への不信というものをたきつけてくるということでしょうか。悪魔が言ったことは、その木は食べてはいけないんですかという木の実の食の云々じゃないんですよ。この木の実は食べていいんですか、食べて悪いんですかと悪魔がエヴァに尋ねたんではないんですね。何て言いましたか。一節もう一度見ていただけますか。さて、神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで、蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った、あなた方はその野どんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。本当に言われたのですか。神の言葉を疑ってかかる、あるいは何か魂胆があってのこと、あるいはこれから何かを意味しようとしている神の言葉に対する不信感、疑いの思いというものを悪魔が我々に語りかけてくる。本当なんですか？聖書に書いてあることは本当なんですか？まあ自分自身、私の弓道生活を振り返ってみても、まあ、聖書を高校3年生で初めて読むようになりました。もちろん分からないところもあったし、ああ、慰められるなということもたくさんありました。 素晴らしいなということも高校生ながらにも分かりました。でも聖書という書物はそれだけではない。理性的に考えてどうしても納得できない、例えば奇跡、あるいは後悔が分かれる、あるいは天からマナが降ってきて食べ物でもってイスラエルの民を養われる、あるいはイエス・キリストが死人の中からよみがえる、そういう理性の思いを超えたことがどんどんどんどん書かれてくるときに、ちょっと待てよと、これが世界で一番読まれている本なのかと、本当にそんなことがあったのか、やっぱり疑問として残るわけですよ。我々の生来の理性というものは、理性的なことは納得できます。ああ納得、理屈でわかる、こういうことでしょう。すると理屈に合わないものは、不合理なものはどうしたって受けられないという、そういう感覚が生まれてくる。あるいはクリスチャンになって信仰の生活が始まる、長い試練だとか戦いだとかある、そんな時に聖書の言葉を通して神が必ず益にしてくださるという御言葉を読む。そうか、信じようと思う。ところがなかなかその益になっていくような実感として思えない。すると懐疑が出てくる、疑いが出てくる。本当なのかなと、こういう気持ちというものがですね、理性に反するようなことがあった場合でも、あるいは信仰の生活の中で問題や戦いがあったり試練があったりしたときに、聖書の言葉を本当に掴んで済んでいいのか、本当なのか、これ誘惑でしょ。悪魔はあなた方はそののどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われた。悪魔うまいですね。神様がおっしゃったのは、どんな木からも取って食べてはよろしい、ただしこの善悪を知る木の実はいけません、こう言われた。どんな木からも取って食べていいって言われてるんです。しかし悪魔はどんな木からも食べてはならないと反対、真逆なことを言う。どんな木からも食べていいんですかって言ったら、はい。あるいは善悪を知る木の実を取って食べてはいけないと言われたんですかって言ったら、はい。会話はあるでしょう。反対のことを言われたら、いやいやいや、そうじゃない、そうじゃないと、こうなるでしょう。会話ついてきます。悪魔の思うツボなんですよ。つまり自分の陣地に引っ張り込んでくるんですね。私たちも通ってきたところを思うと、そういうところも通ってきながら、つまり人間は知的な面を求めるでしょう。だから知的な面を求めるものには知的な面で攻撃が入ります。実際多くの求道者の方々を私は扱わせていただきました。その中にはやっぱりイエス・キリストが神の子、信じられない、どうしたって奇跡は信じられない、どうしたってそんなことは起こったはずはない、つまりこれは何かのシンボリックな表現なんでしょうと、そう言って残念ながら去ってしまわれた方もいらっしゃいます。つまり聖書というものはですね、私たちの分岐点ではあるんですね。どっちにか、右に行くのか左に行くのか、つまり自分の理性を絶対にするのか、あるいは聖書を絶対にするか、二者択一を迫られてくる挑戦なんですよ。そして多くの方々が、ここにいらっしゃる方々は、多くの方々は幸いにも自分の理性や経験が絶対ではない、聖書こそ絶対なのだ、聖書こそ真理なのだと、それを受け入れて従う道を歩んでこられた。大きな関門を通ってこられた。悪魔がもし言葉を語ることがあったら、しまったということでしょうね。いずれにいたしましても、こういう攻撃というものはあるということをまず覚えておきたいと思うんですね。クリスチャン人生も淡々とは限らないです。理屈に合わないことがなかなか受けられないという場合もあるでしょうし、 万事は益と変えられる御言葉をつかむということはなかなか難しいと思って、もう神様に従うなんかちょっとやめとこうという気持ちになるかもわからない。その時に自分の思いを超えてもう一つ背後に霊的な存在者がいるということも心に留めておく必要があるかなと思うんですね。第二の誘惑は何かというと、生と死の意味のすり替えです。まあ、会話がついていきました。かわいい会話がついていったことの中で、まあ、サタンは本当に賢いと思うんですけども、エヴァがですね、3節で、しかし園の中央にある木の実について神は、あなた方はそれを食べてはならない、これは合ってますね。それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだとおっしゃいました。カッコつきで書いてあるということは、神が言われた言葉をそのまま反すうして語っているということになります。じゃあそれで本当に神が言われたことなのかというと、もう一度ちょっと2章の17節を見ていただきますと、神がおっしゃったことがここに記されています。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。2つの言葉のいい加減さがあります。1つは触れてもいけないと言われた。エヴァは答えましたが、神様は触れてはいけないとはおっしゃってません。勝手にそう思い込んだんです。それと、あなたは死ぬといけないからだとエヴァは答えましたが、そんな生優しい、死ぬかもしれないし、どうかもわからないというんじゃなくて、あなたは必ず死ぬと言われた。つまり、エヴァは、いい加減に神の言葉を捉えたんですね。悪魔から言えば隙ありです。その時に、隙がある時には何をするか、断言ですね。3章の4節。そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。隙があるところに革新的な言葉を言われると、グラグラグラーっと来たりするもんです。信仰障害でも何でも、人生の問題でも何でも。まあ、占いのことを私はもちろん頭から信じてはありませんけれども、時々なんとかおばさんとかなんとか霊能者とかいうのがいますね。でああいうところに行く人っていうのは大概不安なわけでしょ。職業選択、結婚の選択、あるいは人生のなんかうまいこといかない、不安なわけです。その時こうだよね、パッパッパッパッと結論付けられたらパーッとなるわけでしょ。似てます。決して死にません。さあ、じゃあそれを吟味してみましょう。決して死にませんということです。しかしその後実際に食べたら死ななかったということは、神様が嘘をついたということですか。先ほど第二のポイントで生と死の意味のすり替えと言いました。神様が問題にされたことは肉体的な死のことではなくて、神様との関係、神との断絶、つまり死という意味は分離という意味がありますね。つまり実際肉体的に死ぬ場合でも霊魂と肉体が分離することでしょ。我々今合体してるわけです。肉体と霊魂が。しかし死ぬというのは肉体は霊魂から分離して灰になるわけです。死との意味は分離という意味です。で、死というのは肉体的な死と霊的な死がある。つまり、神が言われた、あなた方はその時必ず死ぬと言われたのは、肉体的なことじゃなくて霊的な死です。つまり、神様との交わりが分断されるんです。神様が分からなくなってしまう。神に作られた人間が糸の切れたタコのように、まるで神が分からないまま人生を突破していくような、そういう悲しい霊的な死の状態になることを神はおっしゃった。しかしサタンはもう一つの意味、肉体的な死、決して死なない。半分あります。半分合ってます。しかし大事な神が意図されたところの意味をすり替えました。で、今日ですね、死というと何を意味するか、ほとんどの人は健康のこと、病気のこと、 が気になります。もちろん私も健康のことは気になります。それはそれで聖書自身も体が健康で保てるようにということを大変強調もしていますが、いつの間にか霊的な関係よりも肉体的なことの方が重んじられるようになっているのが現代ではないですか。そんな永遠の命とか神様との関係とか宗教的なことなんか、まあ時間があったら一体よろしい、そんなことでも健康でしょう、一も二もなく健康でしょう。テレビのコマーシャルなんかもう我先にといって健康食品、健康のサプリメントもう売りに売ってますよね。商売を汚すつもりは毛頭ありませんが、問題はそういうことが悪いのではなくて、霊的な命、霊的な死ということよりも肉体的なことばかりに目が走っているところの現代の在り方はまさにサタンの思うつぼだということになります。健康が一番、健康さえ与えられれば何でもよろしい。そうですか。日本は、まあ、世界で単たる最高齢の国と言ってもいいでしょう。何十年も生きることができる。じゃあ老人の方々は幸せですか。長生きすれば幸せですか。そうじゃないです。老人ホームなんかに行くと、寂しい寂しいという言葉をもう何でも聞きます。長生きはされてるんです。しかし長生きはしていても幸せじゃない現実というのがあるんですよ。一番根本的なところの神様は一番問題にされたら必ず死ぬと言われたことを無視して、悪魔はあなた方は決して死にません。肉体的にはそうです。霊的には死んだんです。だからこの出席者の中で誰一人神を初めから知っている人は一人もいない。イエス・キリストの福音を通して、伝道を通して、初めて真の神様は分かるようになっていったんです。初めて我々はそのことを知らされるんです。だから霊的に死んだ状態で生まれてくるのが人間なんです。クリスチャンホームの子供といえども、霊的に死んだ状態で生まれてきている。そう考えていくと、健康、健康、健康と、もう山彦のように言い続けているこの現代の世界は、まさにサタンの思うツボなのだということ。健康を大事にするならば、一言うならば、二も三も霊的な健康ということを問題にする必要があると思うんですよ。じゃないですか。そしたら30代、40代亡くなった人は、まことにお気の毒なんですか。そうじゃないでしょう。もっと違うレベルがあるでしょう。そう考えてきたら、悪魔の思うつぼにならないようにしないといけないと思うんですよ。第三の悪魔の攻撃は何かというと、自由のすり替えということでしょう。悪魔は言いました、五節で。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり善悪を知るようになることを神は知っているのです。まるで神様は意地悪みたいに言うんですね。なんでこれを食べてはいけないって言われたかというとね、それは食べるとね、目が開いてね、新しい世界がね、開けてね、そして神のように賢くなって自由な世界に羽ばたけるんですよと言わんばかりです。要するに神の言葉になんか従ってたら窮屈です。不自由です。それが悪魔が言いたいこと。神の言葉に毎回反逆してごらんなさいや。反した生活でいいです。そしたら、もっともっと素晴らしい生活を体験できるでしょう。悪魔は巧妙にこういうことを言い続けるんですね。自由ということについてですね、ホップキンスという先生はこういうことを言いました。時々クリスチャン、私も残念ながら思ったことがあるんですよ。毎週毎週ね、高校生の時に教会通い出してね、クリスチャンになってと毎週毎週映画も行きたいけど、あの時間行かれんし、友達と遊ぶこともできんし、もうちょっと休みたいなみたいな、そういう気分になることがあるんですよね。 で、教会に行き続けるというのは不自由だなと、神様に従うのは不自由だなと思ったことがありました。ホプキンスという人がこう言いました。人間の自由についてという論文があるんですよ。魚というものは水の中で泳いでいるときが一番自由で、しかし同じ魚が陸に上がると誠に不自由となる。それとちょうど同じように人間の自由というものは人間自身に備わっているものではなく、人間がおるべきところにところを得ているときに自由なのである。むしろ自由は人間の魂がどこに置かれているかによって決まる。時間が自由を奪うんじゃないんですよ。あるいはある種の生き方が自由を奪うんじゃないんですよ。自分の魂がどこにいるか、どこを本拠地としているかということによって自由は決まるとホプキンズは言いました。そういう意味で言えば、イエス様が真理は人を自由にするとおっしゃいましたけれども、神の福音、神の御言葉、神の愛、この中にいるときに人間は人間らしく、私は私らしく、人真似でもなく、私を個性的に生きていける。ここに自由がある。もし私が魚と同じように陸に上がりたいと言ったように、私もまた神から離れておるべきところが離れていくならば、不自由を経験するでしょう。そう考えていくときに、まあ、昔は私は10代でクリスチャーになりましたからね、友人たちによく言われました。お前クリスチャーになったんやってなと。酒も飲まれん、タバコも吸われん、気の毒やな、自由じゃないな、ボソボソしてました。この年になったら言われること変わりますよ。あなた牧師になったよねと。酒もタバコもやらん、俺なんかはもう酒もタバコもやめられんと困ってるんや。どっちが自由ですかね。自由はおるべきところにいることが自由なんですね。悪魔はこういうようにその人その人のところに応じてことを進めていくんですね。さて、その結果はどうなったか、これも残念ながら見ておく必要があるわけです。さて、6節、そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく、目にふさわしく、賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。このようにして二人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。これだけなんです、賢いっていうのは。そこで彼らは一軸の葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作った。この裸であるという言葉、ヘブル語は恥という言葉にも訳される言葉なんですね。恥ずかしい。裸、真っ裸はかっこ悪い。裸で恥ずかしい。こういうことですね。まあ、いずれにいたしましても、悪魔の誘惑を受けて、もう一度善悪を知る木の実を見たときに、エヴァは、誠に食べるのによく、目にふさわしく、賢くするというその木はいかにも好ましかったと書いてあります。女の人は、おいしいもの、美しくなるもの、知的なもの、に弱いでしょう。婦人雑誌を、まあ、見ることはないけれども、たまになんか、病院に行ってチラチラって見たりすると、おいしいものが必ず書いてあります。美しくなるということについても書いてあります。それから知的な奥さん、いうことにも書いてあります。このおいしいもの、美しくなるもの、知的なものは、女殺しの三位一体と言われています。笑ってくださいよ。女の人の弱さですね。じゃあ男は何か。一緒にいた夫にもと書いてあります。そばにおったんですよ、男は。神様に言われていたことは当然知ってるわけです。言われていることを知っ してるにもかかわらず、
手はやめとけ
と言わなかったんです。黙っとったんです。どないなって見てたんですね。そして、女がくれたんで、まあ仕方ないかって言ってた。男はずるいんですね。要するに聖書が描く世界は、男も女もそれぞれ弱さがあって、そしてその弱さに負けてしまう。それが聖書の描く世界。もちろん聖書が描く人間がどのようにまた素晴らしい働きをするかということも同時に福音によって知らされますけれども、私どもはこの聖書の描く世界をしっかり覚えておく必要があるんですね。私は今どんなことに関心があるのかなと、サタンの思うつぼになってはいないかなと、あるいはまた自分自身が一体何を根拠に、何をよりどこに生きているだろうか。今日はラジオの福音放送を聞いておりましたが、そのラジオ牧師が興味深い話をしていました。一人の女の女子高生の証なんですけれどもね、小学校4年生の時に大変いじめを経験したんですね。何人グループかひどくいじめられた。でもう本当に死にたいと思うような大変な苦しみだった。そうした時にお父さんが転勤ということで、その場所を他府県に行くことになった。もう解放ですよね。そのいじめの世界からやっと解放されるということで、その世界から離れました。ところが3年経ってまた元の場所に戻ってきて中学生になるわけです。そしたらまたよりによって、その同じクラスの中に自分をひどくいじめた人がいて、しかもそれはボスであった。と、そしたらある時ですね、そのボスがまあつかつかとやってきて、紙切れなんかこう書いてるときをポッと渡した。その顔を見たときにそっとしたと。開けるに開けられない、何かが書いてあるけれども開けるに開けられない、だからといってポイント捨てるわけにもいかん、どうしたらいいかと何日もかかったけど、勇気を振り絞って開けてみたって言うんです。そしたら、3年前のこと、ごめんねって書いてあった。私はクリスチャンなんだ。で、謝らないといけない、和解しないといけないとつくつく思って、あなたに謝りますと書いてあった。で、彼女もいじめられた方もクリスチャンだったというんです。それで大変親しい友達になったというんですね。和解。和解の喜び。神様と分離をしてしまった人間、その人間がイエス・キリストを通して和解の道が開かれた。キリストに変えることができるっていうのは大変大きな喜びなんですよね。しかしまたクリスチャン生活の中にもサタンの執拗な攻撃もあることは事実なことですから、しっかり心に留めて進んでいただきたいとこう思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、有名なこのエデンの園における誘惑の場面、この蛇が実は霊的な実在者である悪魔であることを今日見たことでございます。それぞれ良き点、また能力のある点、さまざまな点において悪魔はそれを巧みに攻撃をしてくることを思います。3つの攻撃について私どもは今日見たことでありますけれども、主なる神様、どうぞ確かに私自身の人生を振り返ってみても、このような攻撃を受けてきたということを改めて思わされますし、またそれとともになんと神様が憐れんで和解への道を導いてきてくださったか、キリストにあるところによって初めて自由とおるべき場所を得たか、その喜びを思います。天の父様、本当にそのようなことを思いますときに、お一人お一人が自ら信仰を与えられて救いに預かったおるべき場所、神様というその魂の居場所、その魂の居場所において自由に礼拝をし、またあなたにある喜びを歌い、また感謝を捧げ、また問題の時には神に祈り助けを求め、本当に待ち望みつつ聖書に信頼して歩む生涯の確かさを思わされます。どうぞ一人一人がその恵みの確信を一層得ていくことができますよう、心からお祈りいたします。尊い御子イエス様の皆を通してお祈りを捧げます。アーメン。